ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大医会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり、大医会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はずっと予防の、ね、シリーズをお送りしてるんですけども、
そうですね。
鳩山さんのレントゲン写真撮ったことってありますよね？
もちろんあります。
ありますよ ね、 なんかね、
はい、必ずもう毎年、うんうん、はい、何かしらレントゲンは撮ってますね。
ですよね、
は
い。でその、まあ、レントゲン写真って、ね、まあ、大きな括りで言うとその、画像診断っていう範疇に入るんですけども、その画像診断というものにはその一般的な、まあ、レントゲンというと、ね、その胸の写真を思い浮かべると思うんですけども、それ以外にもCT とか、ね、あと MRI、
はい、
あとは鳩山さんだと乳がんの、ね、検診でマンモグラフィーと言われたことあるかもしれないんですけども、
はい、
うん、そういったものも含まれるんですよね。
やってます、やってます、はい、
うん、でそういったものを含まれるんですけども、その、まあ、病気にかかった時にその、まあ、そういった画像診断っていうのはその診断に用いるだけじゃなくって、その今年のテーマでもあるその予防にでもね、その健康、はい、まあ、もちろん鳩山さんは健康診断で受けられたと思うんですけども、
そうですね、
その画像診断っていうものがね活用されてるんですよね。そこで今回は予防医療に関わる画像診断について、総合大医会病院放射線技師の伊藤祐介さんをゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうかと思います。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、まあ、今放射線技師さんというお話で紹介したわけなんですけれども、この放射線技師さんというお仕事について少し教えてもらえますか？
はい、放射線技師はですね、今おっしゃられたようにレントゲンとか CT、MRI、それからマンモグラフィーとかをですね、それぞれの検査を行って、まあ、病気を見つけるための画像を作る、医療職になってます。で、医師が正確に診断できるようにできるだけ分かりやすく質の高い画像を撮影することも私たちの役割だと感じています。また検査中の安全管理とかですね、被曝を最低限に抑えるというところも大切な役割だと思っております。
なるほどね。その放射線の画像を撮る専門家なんですよ ね。
そうなんですね、うん、やっぱり普通の写真と一緒で、うんうんうんうん、きちんとやっぱり撮影するには技術がいるってことなんですね。
そうですね、本当に患者さんも検診者さんもですけども、本当千差万別ですので、まあ、それぞれに合わせた、医療を提供するために日々努力をしているというところです。
なんですね、はい。で、まあ、先ほど今日画像診断ということでお話を伺うんですけども、この画像診断というものは具体的には、まあ、何の検査を指すんですかね？
はい、画像診断というのは、まあ、体の中を写真とか動画映像として見ることで、まあ、病気を見つけるような検査のことを指します。代表的なものとしては、まあ、今まで上がってきてますけども、まあ、胸部のレントゲンであったり CT、MRI、マンモグラフィー、それからペットとかですね、超音波検査なんかも画像診断には含まれます。体を傷つけることなく内部の状態を確認できますので、まあ、現在の医療においては非常に病気の早期診断や、治療方針の決定など非常に重要な役割を担っていると思っております。
なるほどね。
そうですね、中見なくても見える、
う
んうん、分かってしまうということはありがたいです。
こう切らなくても分かるんだよね。
そうですよね。
すごいですよね。確かに
すごいです。
あと今ペットってお話があったと思うんですけれども、はい、鳩山さんペットって受けてますか？
まだ一度もペットは受けたことがないんです。
これペットっていうのは、まあ、ご存じない方のために少しご説明しますと、まあ、主にがんの診断ですね、その全身をいっぺんに見ることができて、どこに、まあ、がんがあるかってことを見る、そういった検査なんですね。
すごい進んでますね。今や
でこれも健康診断で受けられますし、あと、はい、もちろんその、がんと診断された方も、うん、その例えばまあ、胃がんであれば胃がんがどこまで進んでるか、まあ、どっか転移している可能性もありますわね、はい、そういったことも、まあ、これを使って調べたりもしますね、はい、うん、いろんなことできるんですよ。ぜひ受けてみてください。
本当ですね。ずっと気にはなってるんですよ、うんうん、
はい。で、まあ、予防医療について今お話これから伺っていくんですけれども、この画像診断どんな役割を果たしていくんですかね？
予防医療で最も大事なのは、まあ、症状が出る前に病気を見つけることだと思います。その点でおいてですね、画像診断というのは、まあ、本人が全く自覚症状のない段階でも、まあ、病気のサインをこう視覚的に発見することができますので、まあ、特にがんですとか肺の病気、脳血管の病気などは、まあ、早く見つかるほど治療の選択肢が増えて体の負担も少ないというところで、まあ、画像診断は予防医療の重要な柱の一つだと考えています。
なるほどね、やっぱ早いこと発見した方がね。
そうですね、
で、まあ、よくね、あの胸部レントゲン写真は撮ると思うんですけども、これあのこれで何か見つかることってあるんですか？
そうですね、胸部レントゲンっていうのは、まあ、あの肺炎とか、肺の結核ですとかですね、それから肺がん、肺気腫など、まあ、肺に、重点的に重きを置いて、まあ病気が見つかるってことがあります。それから心臓の大きさなどからも、まあ、心臓の異常が分かるってこともあります。もちろん全ての病気が見つかるわけではないんですけども、まあ、比較的簡単に受けられて、うん、まあ、画像診断の第一歩とも言えるような検査じゃないかなというふうに思います。
ね、
なるほど。
あの、まあ、レントゲンはどこで結構、ね、どこでも取れますもんね。
はい、そうですね、う
ん、あと、まあ、あの CT の話も伺っていきたいんですけども、この CT で分かる病気って何がありますか？
そうですね、 CT は、まあ、体の断面を、まあ、それこそ内部的に詳しく見ることができますので、レントゲンでは映らないような、まあ、小さながんですとか肺の病気、それから動脈瘤とかですね、あの動脈にできるコブですね、なんかが偶然見つかるようなこともあります。
うん、
例えば肺がんなんかは、まあ、咳や痛みなど症状が出てくる前に発見することもできますので、それから検診の CT ですね、大動脈のコブですね、大動脈瘤が見つかって、まあ、破裂する前に治療につながったというようなケースも、いくつかございます。うん、
とその大動脈って、大動脈っていうのは、心臓から出てくるあのでっかい器官のことですね。
そうですね、はい、そうです、そうです。
あのこれがお腹とかに、ね、でっかいコブ作ることあるんですよね、大動脈瘤
っていうのは、ね。なるほど、それが CT で、ね、早めに見つかるんですね。
そうですね、
なるほど。あと、あの一番最初の方に少しお話しましたけども、そのマンモグラフィーね、その乳がんの検査で使うやつなんですけども、これってどうなんですかね？
これはですね、あの乳房専用の、まあ、レントゲン検査という位置づけになってます。乳がんの初期に現れることがある非常に小さな石灰化という異変ですね、これを見つけることが非常に得意な検査でして、乳がんの早期発見に非常に役立ちます。検査の際にはですね、乳房を圧迫するため、ちょっとあの、受けられる方によっては少し痛みを感じる可能性もありますけれども、まあ、薄ければ薄いほど小さな病気も見つけやすいというところで、あえてこう圧迫をしているような検査。
だから痛いんですね。もう痛いんですよ。
それあの痛いっていう話を聞きますね。はい、なんかあの今って痛くないのもなんか画像検査出てきてるって話を聞いたことあるんですけども。
そうですね。無痛乳がん検診っていうのもあって、
うん、そうですか。
そうですね。あのレントゲンだけではないんですけども、はい、MRI とか、まあ、他の検査を駆使して、まあ、痛みのないように検査をするっていうようなものも今出てきております。
いや、ありがたいです。
ただでもね、やっぱね、その一番そのゴールデンスタンダードはやっぱマンモグラフィーなんですよね。
そういうことなんですね。
はい、あとがん以外にもね、まあ、生活習慣病とか血管の病気の発見にね、この画像診断が役立つってことを聞いたことあるんですけども、何がありますか、これは？
そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、例えば CT ですとか、CT においては、血管の石灰化が分かることもありますし、あと内臓脂肪測定ですね、内臓脂肪の面積を測定したりとか、それから心臓の石灰化ですね、心臓の血管の石灰化ってもうあの石灰化が見つかるだけでかなり心臓の疾患のリスクが高いというふうに言われてますので、まあ、そういったものも見つけることができますので、はい、そういったところで役立つかなというふうに思います。
いや、本当ですね、もう治療が必要な状態が、ね、この CT で分かってしまう、
そうですね、
あの内臓脂肪って、ね、見えちゃうんですよ、
もうドキドキしちゃうん
ですよ、ね、毎年受けてますけどね、
あの私も CT 受けてます、
見るたんびあの絶望いかまた増えてる
あらでももうなんか体の中をね、見透かされるってまさにこのことですね、
あの現実を直視しろってことですよね。
そうです
、はい、あと、まあ、最近ではね、あの認知症の予防の観点からこの脳ドックってものも注目されてると思うんですけども、こちらでもね、画像診断で何か役に立つことってあるんですか？
そうですね、脳ドックは主にその、脳自体を見るっていうのももちろんやりますし、脳の血管を見るっていうのが 得意な検査になってます。脳梗塞の痕跡とか脳出血の跡、それから脳動脈にできるコブで脳動脈瘤と言われるもの、それぞれが、見つかることができますので、それから脳の萎縮具合ですね、そういうのも計測して、もう認知症のリスクを診断するような検査もございます。
うんうん、なるほどね。確かにその僕も脳動脈時々受けてるんですけども、はい、その血管ってね、その CT だと造影剤って薬使わないと見れないんですけども、この MRI だと薬使わなくてもある程度見れるんですよね。
そうなんですよね、うん、私もここ何年か続けて
みてます。
はい、
あれね、やってることはやっぱ安心ですよね、
そういうふうに勧められて、
うんうん、はい、そうなんですよ。はい、あと、これもね、話初めの方に放射線科の放射線技師さんのね、仕事の一つとして、その被曝の管理という話があったと思うんですけども、やっぱ放射線の検査を受ける方ってそういったことを不安を感じて見える方も見えるかもしれないんですけども、まあ、この安全性についてどのように考えていけばいいんですかね。
はい、放射線検査というのは確かに被曝をする検査になりますが、現在の医療では必要最低限の量で検査をしなさいというふうに言われている検査になります。また検査によっては得られる利益、つまり病気が早く見つけられるようなメリットが被曝によるリスクを大きく上回らないと、まあ、検査しちゃダメですよというふうにもなってますので、まあ、私たち放射線技師もできるだけ少ない、放射線の量で、検査できるように工夫をしてますので、まあ、安心していただければなというふうに思います。
これも本当いろいろな、ね、工夫されてるんですよね。
そうなんですね、うん、
その多ければいい、多ければいいっていうのか、なんていうかな、放射線って、まあ、X 線当てるわけなんですけれども、はい、その量が多ければいいってもんでもないみたいなんです
ね。違うんですね。
そうですね、
やっぱりここコントロールをして、その技師の方の技術がそこに生かされていくわけですね。
ね、そうですね、
それこそさっき一番、まあ、この鳩山さんもおっしゃってましたように、写真の撮る時と同じ感じかもしれません ね、
そういうことなんですね。
明るければいいってもんじゃないですもんね。
そうですよ、
明るかったらもう真っ白けなっちゃう
ちょっと私なんか真っ白でいいですけどね。
いいですか、はい、ね、あとですね、まあ、検査を受ける際に、まあ、注意したことがいいってこととか、あと事前に伝えておいた方がいいよなってことってあります？
そうですね、ちょっとそれぞれ検査ごとに違うんですけども、まあ、まずはですね、女性の方にですね、妊娠中とか、まあ、妊娠の可能性がある方っていうのは必ず事前にお伝えいただきたいっていうところがまず第一かと思います。それから、まあ、それぞれの検査で言いますと、まあ、MRI で言うと、まあ、体内の金属やペースメーカーなんかが入っていると、まあ、検査が受けられないとか、その機械に障害を及ぼす可能性もあるっていうところもありますので、まあ、注意が必要かなと思います。それから CT に関してはですね、造影剤を使って、造影剤というお薬ですね、はい、を使って検査をすることがあるんですけども、まあ、このお薬はアレルギーがちょっと強く出る場合もありますので、まあ、そういったところとか、あとは腎臓の病気があると検査できないとか、まあ、そういったことも事前に確認していく必要があるかなと思います。まあ、それぞれ安全な検査のために、まあ、気になることは、まあ、先に聞いといてもらえるとより安心して受けられるかなというふうに思います。
うん、なるほど、
ね、ちゃんとやっぱ検査前に確認してね、特に MRI ってその金属危ないって言いますよね。すごい強い、ね、磁石使うからね。
ああ、そういうことですか。ちょっと私はMRI があまり得意ではないんですけど、
ね、なんです、
なんとなく。でも最近は随分明るい感じの、ね、ドームになって、はい、
そうですね、
はい、受けやすくなりました。
音も小さくなったんですかね、最近のって。
音はあんま変わらないです
け
どヘッドホンの性能が良くなったりとか、ね、ちょっと中が広くなったりとか、
なんかそういうところはね、そのちょっとしたことで安心して受けられるんですよ。です、
ね、日々工夫を積み重ねています。はい
は
い、
まあ、私はいつも耳栓してやってますけどね、もうぐっすり寝てます
あら先生、いいですね、
全然気になります
ね、すごいですね
何にも気になりません。
素晴らしい。
はい、まあ、あともうこれが多分最後になると思うんですけども、このまだ症状がないから大丈夫って思っておられるか、思って見える方が多いと思うんですけども、何かそういった方に対してメッセージってありますか？
あ、そうですね、はい、多くの病気っていうのは、まあ、何回もお伝えしてますけども、初期の段階ではやっぱり自覚症状がない場合が多いです。で、症状が出てから、受診をして検査をするよりも、まあ、元気なうちに検診を受けて、まあ、病気を早く見つける方が、まあ、治療の負担を減らせるっていう可能性もあります。健康診断やがん検診というのは病気の人が受けるものではなくて、健康を守るために受けるものですので、まあ、ぜひ定期的に検査を受けてご自身の、健康を守っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。 さて今回は予防医療に関わる画像診断について伊藤さんにお話を聞いてまいりましたけども、どうですか。
いや、やっぱり予防医療に対してですね、この画像診断ってかなり重要な、ねね、ものなんだってことがよく分かりました。
もともと大友会って放射線科から来てるんですよね、
はい、
そうです。
以前は伊藤放射線科という、そうなんです、呼ばれてました。
ここは得意中の得意の分野なんですよね。
じゃあ私も安心して健康診断これからも受けたいと思います。
よろしくお願いします。はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。